唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠の契約の血によって良い羊飼い、主イエス・キリストを死人のうちからよみがえらせられた平和の主よ、どうか私たちを御胸にかなうものとし、御前に喜ばれるすべての良い技を行わせてくださいますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を御台に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの規定に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第98編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第98編、新しい歌を主に向かって歌え。右の御手、聖なる御腕によって、主は救いを示し、イスラエルの家に対する地の果てまですべての人は、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。ことに合わせて褒め歌え。ラッパを吹き、角笛を響かせて、とどろけ海とそこに満ちるもの、 主よ、手を打ち鳴らし、主は来られる地を裁くために、主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの御言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えられたので地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。万物はあなたのしもべだからです。私たちはあなたの戒めを忘れません。それによってあなたが生かしてくださったからです。この私たちの心を揺るがないものとしてくださいますように。今日も御子を復活させられたあなたの御業を喜びと望みとして生きる者たち、あなたの国、あなたの義を心から愛している者たちの心を強め励ましてください。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いている者を憐れみ、その心を満たし、あなたの力をお与えくださいますように。神様、 私たちの願いを叶えてください。御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。人の心はそれぞれの方角に向かって歩み、あなたの国から離れ、それぞれ自分を中心とした国々を作って生きるものとなりました。私たちもかつてはそう生きるものでした。今は御国が来ますようにと願うものです。どうか私たちが置かれるどんなところでも、自分の義を捨て、それぞれ自分の国を築くことをやめ、御国が来ますようにと祈るとき、一人一人の心を唱え、その願いを叶えてくださいますように。各自与えられたところで、あなたの国を豊かに表して生きるものとしてください。この世にあって、教会の優れたところは揺るぎないあなたの国、あなたの義に生きることです。どうかこの世があなたの教会を通して天の国を見ることができますように、私たち一人一人の心を新しくし、良いものとし、お導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。出エジプト記第20章14節です。旧約聖書の126ページです。出エジプト記第20章14節。姦淫してはならない。
実会の第1から第4までは、主なる神と私との本来の関係に立ち返らせる戒めでした。第5からは人との関係においての具体的な戒めが語られています。その最初の戒めが父と母を敬えでした。敬うという人の心のありようを命じる戒めですので、父と母への行いのみならず、それに敬うという心が伴っているのかと、心と行いの不一致という人の偽善を問い、それを排除する戒めであることに触れました。そして次は殺してはならないでしたが、この戒めも血を流すような殺人だけを人殺しとし、内側にある人への軽蔑、憎悪、恨み、妬みなど怒りを伴うそれらは人殺しとは見ない。そのような人の内側にある暴力を持ったことがない主イエスから、天の国からするとそれらも人殺しと全く変わらないものであることにも触れました。実会一つ一つの戒めを通して、この実会全体は人の行いと心の不一致を容認していないことに気づかされます。むしろ不一致を自然とし、実会にも適用する人の偽善性に気づかせ、それを排除しようとしているのです。その中でも特に今日私たちが耳を傾ける第7の戒めがそうです。姦淫してはならない。姦淫するなと言われ、それを行動にさえ移さなければ姦淫とは見なさない、姦淫したとは見ない。世間一般に外側においての姦淫でなければ問題にならないのです。反対に姦淫が外に知られるようになったら大問題になる。それは今日のキリスト教においても同じではないでしょうか。しかし主イエスの教えは違います。まさに人間のこの戒めに対する人の偽善を第一に指摘されました。姦淫するなと命じられている。しかし私は言う、情欲を抱いて他人の女を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのであると語られました。それをどれほど憎んでおられることか。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシであると警告なさいました。姦淫のみならず、さらにそれに偽善を帯びている人の在り方への激しい主イエスの御心です。特に姦淫というのは行動という側面においても、どの悪しき行動よりも陰で行うもの、人が最も隠して行うもの、バレないようにと意図するものです。人の目を避ける。ところがそれよりも神の目を避けて行う行為であることに事の深刻さがあるのです。いや、実質は神の目を避けるとの感覚もなく、神は見ない、神は知らないと、実質神はいないとしている心です。神がそれらをすべて見ておられるという事実が本当に事実として人を捉えているなら、隠れた闇の行いにはならず、リアルに神の実在が心に刻まれているなら、隠れたその行為が神の目を欺くことだと気づき、大きな恐れを抱くはずだからです。
ところがそれが人の内側だけで行われる会員であれば、より神が見ておられる、見ておられ、知っておられるっていう事実に目を向けないのではないでしょうか。主イエスは外に現れる会員のみならず、他人の女を見て心の中で情欲を抱く、誰にも知られるはずがないその心に対し、すでに会員を犯したと語られました。人は会員を行動にさえ移さなければ会員とはみなさない、そういう表面的な認識であっては、なお人に知られた会員に対し石を投げつけるようであっては、自分の内側にも同じものがあり、それが神に知られているという事実にも目を向けないでしょう。ここで一つ確認してから話を進めたいと思いますが、この会員してはならないは、異性に対する情欲そのものを禁じている戒めではありません。そして会員というヘブライ語ナーフは、他人の妻、女に限定され使われる言葉です。この意味について触れる理由は、他人の女でなければ許されるということを言うためではありません。まさにそれこそ、主イエスが来られた当時のイスラエルの人たちの間にあった会員という言葉の理解だったと思われます。すなわち、他人の女でなければ許されると。主イエスは、妻を離縁する者は離縁状を渡せと言われていた。しかし、私は言う。誰でも不法な結婚でもないのに、自分の妻を離縁する者は、妻に会員を犯させることになる。また、離縁された女と結婚すれば、会員を犯すことになる。と言われました。他人の妻という身分でなければ、合法とし、あらゆる理由、口実で妻に離婚状を渡して捨てた。妻を離縁する者は離縁状を与えようという立法を自分の情欲のために用いて、情欲の赴くまま他の女と結婚する、離婚した他人の妻であった女と結婚する、そのようにして他人の女との会員ではないと、神の律法を破っていないとしていたのでした。しかしこのように曲がった心の人こそ、自分は不法を行っていないと思い、他人様の行動に移した会員には容赦ない厳しい目で裁く、石を投げつける、それは容易に想像できることではないでしょうか。それは神の律法を曲げ、神の言葉を汚していることに他ならない。自らを神の律法の守護者であるかのように振る舞う、その人の偽善に対するキリストの憤りが、目をえぐり出せ、手を切り取って捨ててしまえ、火の地獄だという警告に表されていたと思います。皆さんとご一緒に注目したいのは、人はこれほどに会員を愛しているということです。手段を選ばず、好きがあれば何とかそれを実行したい人の心、律法を曲げてでも、妻を捨ててでも実行する。しかし、実行できなくても、行動に移さなくても、心にはある。心に想像する。そして、これは2000年前のイスラエルでの話だけではなく、彼らを通して今も同じ現実であると見させられるものです。実に人はナーフというヘブライ語は、他人の妻と限定された言葉だと聞きますと、今でも他人の妻でなければ良いとされるのだと思いたい。なんとか自分に例外を見つけ出し、その隙を見る心理が働くこともなくはないと思います。2000年前と人は何一つ変わっていない と思います。寛容を愛する心、寛容したい心。しかし人は寛容を愛する心を意識的に持つことはないし、寛容したいとも意識的に思ったことがないので、自分はそういう人ではないと思うのです。主イエスは他人の女を見て、心の中で情欲を抱くその人はすでに寛容を犯したと語られました。それは意識的にというより、見てすぐ反応として心の中で生じるものです。意図的に見るのでなくても、自分の目を引きつける異性を見た瞬間にはすでに生じている。人がそのような自分の心をコントロールする暇もなく起きるものです。さらに言いますと、抑えようとする心自体すでにそれがあるということでしょう。そしてこれがいかに難しく自分の意思を超えるものなのか、主イエスの心の中ですでにと聞くだけで、これまで多くの男が絶望を抱く思いになる、絶望を抱く思いになったのではないかと思います。では全人類ができないと判断するほどのものだから、主イエスの言葉通りには受けなくても良いことでしょうか。ここで重要なのは、実にこの戒めを受ける姿勢です。主の言葉をそのまま素直に受け入れることです。主の言葉を聞き、でもどうせできないからと自分の良しとする程度で聞くこと、それは主の言葉に生きることではなく、自分の考え、自分の言葉に生きることです。主イエスはできないけれども、だからできるだけのことをして生きるようにと教えているのでもありません。確かにあまりにも越えられない壁のような戒め、しかしこの戒めにおいてまず大事なこと、今日皆さんと心に刻み絶対に忘れないでいきたいことは、私たちが神の前にいるとの事実です。目に見える行いのみならず、私の内側まで全て知られているとの事実です。ですから自分自身を加減なく見て、どのような不都合でも何一つ自分の内側にある真実に対し曲げたり隠したりしてはならない。これを今日のこの説教の結論として心に書きつけていきたいのです。そのような自分の内側に何があるのかを見ることがいかに重要なのか、極端な例かもしれませんが、イスラエルの人たちは他人の女を情欲で見てしまう自分を見るどころか、自分の情欲を満たそうと神の言葉でさえ曲げる心になっていても、その自分自身に気づいていない。重要なのは、そのような心であってもそれに気づき、それを素直に見ることです。気づくことです。そういう自分自身をつぶさに見る人は、神の教えより自分の目の楽しみ、それを満たすことを喜ぶ自分の心も神にさらけ出すでしょう。その自分の心がむしろ寛容してはならないと言われる主の戒めを喜ばず、自分の欲望を実行させてくれない妨げと見ていた心の底にある、その心までも気づかされるでしょう。神の御前、この第七の戒めに照らされる一つ一つ自分自身の内側にあるものを真実に見て表す人は、神の教えを拒む、愛さない自分のみならず、隣人をも愛していないことに気づかされるのです。他人の妻、言葉を変えますと、隣人の妻です。 自分の情欲に目がくらみ、神が見えなく、神が与えられた隣人のことも見えなく、隣人を大事にすることも見えなくなったことに気づかされるのです。それだけではなく、その心では自分に与えられている妻をも自分の体のように見ることより自分自身のための手段として来たことにも気づかされるのです。究極的には我に返り、本来立つべきところが見えて、そこへ立ち返らされるのです。そのために重要なのは、繰り返しになりますが、この戒めに照らし、自分の内側にあるものを見ること、気づかされることが幸いです。神の前では何一つ隠すことはなく、どんなにみっともないと思う自分であっても裸のまま偽善であってはなりません。そしてご一緒に記憶したいのは、寛容を愛し神の戒めを嫌う、そういった心であっても、神はご自身に真実に表すものを蔑まれないお方であることです。この第七の戒めは、異性に対し抱く情欲そのものを禁じている戒めではありません。本来人の性というのは神によって作られ、神に良いとされたものでした。そしてその時の人に良しとされた異性に対する欲求は、寛容を禁じる戒めに見られる人の隠れた技、偽善、また人の自己中心性を帯びているものではありませんでした。この第七の戒めは、そこへの道のりの第一歩として、寛容してはならないと闇の技からの救いを語りかけているのです。闇の技と言いました。この第七の戒めは、異性に対し抱く情欲そのものを禁じる戒めではないのですが、人はこの性に関しては特に隠す性質を持っています。特に性に関してはなぜか罪意識、罪悪感といったものを人は無意識に持っているのです。それは神に作られた当初の世界においては、男と女も裸でありましたが、恥ずかしがりはしなかった。罪が入り込んで裸を隠し、自分を作られた神の前でも裸を隠すようになった。そこにその危険があります。今日はその内容まで踏み込むことはしませんが、最後にそこから一つだけ分かち合いたいのです。最初の人アダムが自らの裸を神の前で隠し、なお木の後ろに隠れていたように、性に関しては人はそのように特に神の前でさえ隠す現実があるのを見るのです。とともに、クリスチャンはクリスチャンだから、その点偽善に陥りやすい危険性も警戒したいのです。実に教会の中で性を主題に話すこと自体、人によるとは思いますが、汚らわしいものと見ることも少なくなく、教会は厳かで厳粛な礼拝を行うからこそ、性そのものは聖書の教えとは関係なく、聖書の教えからは遠いもの、触れることさえ敬遠する傾向があると思います。クリスチャンだから生徒は無縁な顔をして生きることもあると思います。そういう風潮では、他人の女を情欲で見るなんて隠さなければならないもの、神の前でも自分自身を隠し木の後ろに隠れることが起きかねないのです。神の前ではそのようなことがあってはなりません。むしろすべてを知っておられる神に、自ら進んで自分の内側を あらわにするところに光に照らされた道がはっきり見え、暗闇の中を歩くことはなく、だからつまずくこともない歩き方ができます。十字架は恥辱の象徴です。私の罪のために裸にされ、あざけられたのでした。主が私のためにそうされたのは、私たちが神の光のもと、何一つ闇のない道をつまずかずに歩くためです。主は、恥辱さえ厭わず、主がそうなさったのであるなら、自分の恥と思うことをもすべてさらけ出し、何一つ隠すことのないように神の前で歩んでいくようではありませんか。神は私の作り主であられます。すべてこの方の前には隠されているものはありません。偽善の服を何もかも脱ぎ捨て真実に近づくものを神は侮られません。十字架の主の励ましを受け、大胆に恵みの神に自分自身をあらわにし近づこうではありませんか。お祈りをいたします。天の父よ、あなたは光のもとに生きるものとして人を作られました。しかし人は闇の中、隠れた技に生きるものとなってしまいました。その私たちへの救いの御手を感謝いたします。あなたの御前では何一つ隠されているものはありません。もっとも隠したい自分の内側まであなたに表します。どうか一人一人そこにあるつまずきのない歩みと平安を知るものとし、光の国であるあなたの国、その力を表して生きるものとしてくださいますように。光の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範になれ、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れみください。世の罪を除く神の子羊、私たちに 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。
ご近所からお越しの林夢さんです。
よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。次回の洗礼式転入会式は7月26日とを予定しております。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月17日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。